黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は黒部の醤油味噌をテーマにお送りします。お話を伺ったのは富山県醤油味噌工業協同組合の所属で黒部地区醤油会代表も務めていらっしゃる飯沢醤油味噌店さんです。今週は味噌ができるまでの工程やその製造にかける思いを飯沢由美子さんに伺います。今週は黒部のお味噌についていろいろとお話を伺っていきます。お話は飯沢由美子さんです。由美子さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はお醤油のお話をお伺いして、今週はお味噌のお話ということで伺っていきたいと思います。まずお味噌なんですけども、原材料って何を使っておられるんでしょうか。
富山県の米と大豆を作っています。それにまず私どもはまず今一番忙しいというのは寒仕込みで麹、お米を蒸したお米に麹菌をつけて麹を作ります。でそれとその麹菌にこの大豆を茹でます。で大豆と麹とちょっと塩を入れて攪拌して混ぜたのを桶の中に入れて、そして半年ぐらいを寝かせます。それがお味噌を作る過程です。
はい、でこう醸造させるっていうか、置けば置くほど何かこう味も変わってったりとかってするんですか。
はい、やはり2ヶ月3ヶ月は色が白いんですけれど、まだしょっぱいというか塩角がまだ強いっていうか、まだちょっと 生っぽいっていう大豆の生っぽさがあるんですけど、それが3ヶ月4ヶ月5ヶ月と日が経つにつれてまろやかな味になっていきます。で色もだんだん進んでいきます。でその進んでいってちょうど美味しい旨味になるんですけど、私どもはやっぱり1年ほど桶に仕込んでるんですよ。そうしたら1年出した味噌っていうのは赤くなります。赤い味噌私たちは好きなんですけど、スーパーに出します。赤い味噌は誰も買わないんですよ。今の人たちはやっぱり赤い味噌嫌い、なんか腐ってるんじゃないかと言われる方もいらっしゃったので、赤い味噌が本当の姿なんですよ。でも熟した色なんですけれど、やっぱり赤くなるっていうことはその分アミノ酸が強いので、まあ専門家の方はちょっと料理する人がちょっとアミノ酸が強いんじゃないか、酸が強いんじゃないかって言われるんで、そういうところがうちらのそのうまみとお客さんから見る見た目とのちょっとそういうのが苦しいところです。それだとお味噌自体、お味噌汁にプラスだしでやっぱり味噌汁っていうのはやっぱり全然違いますから、また皆さんもし時間がありましたらいろんなだしを使って味噌汁を味わっていただければいいなと思います。特にここは育児なんで、私何が好きかというとやっぱり魚の味噌汁、今ならカワハギとかカニもありますし、ガンコアンコとかもう魚の味噌汁好きなので、まあ、今の子たちは生臭いから嫌だっていう方もいられるかもしれないけれど、やっぱりそういう味噌汁、いろんな味噌汁を味わっていただきたいですね。
黒部座ストーリー。醤油のお話を、ね、してくださった時に子供と同じっておっしゃってましたけど、お味噌も同じですね。
味噌も同じ。うちの桶に名前書いてるんですよ。誰の名前かってうちの子供たちの名前なんですよ。で子供の名前こうして一文字一文字桶に書いて、やっぱその桶自体を大事にします。もう100年近い80年から90年の木桶なんで、もう作る人もいないんで、買ったらものすごく高いですから、大事に木桶を使ってます。また大事に木桶を洗ってます。
清潔であるっていうこと、無駄な菌が入らないっていうことが大事なんですね。
なんか今いろんなものが出てるじゃないですか、プラスチックスのものだったり便利なものあると思うんですけど、そこではなくてあえて木桶っていうところにはやっぱり大きな意味があるんでしょうか。
そうですね、やっぱり木桶の方がやっぱりやっぱ杉の木なんですけれど、木桶のやっぱり美味しい風味がある、と思います。やっぱり味噌汁にしたらちょっと木の香りがするかなとか、そういうまでのしますね。でもやっぱりその管理が大変なんですよ、木桶って。結構すごく管理が大変なんで、それも気を使わなくちゃいけないんですけれど、だからやっぱり木桶に名前つけてるんですよ、我が子で。
今後なんですけど、お味噌というところでは例えば味を変えたり、あるいは何か工夫されたりってことはお考えですか。
今一番の苦労ってやっぱり醤油味噌が使われなくなった、今いろんな食生活の変化でやっぱりいろんなインスタントもあるじゃないですか、醤油でもドレッシングがあるじゃないですか、いろんな加工食品がやっぱり皆さん手早くできる時代を求められているので、皆さんも今お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも忙しいですから、簡単にできるっていう方向に進むんで、本来の味噌と醤油でじっくり煮ようっていうのはもうなくなって当然かなと思うなんですけど、それをうちの今の娘が今ちょっと加工食品にちょっと味噌丸とか、そう簡単にできる味噌汁とか、簡単にできる何か作っていこうかなって今頑張っています。
はい、では来週はこれからのお味噌そしてお醤油の時代どんな風になっていくのかっていうようなところをお話として伺っていきたいと思います。ということで由美子さん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話は飯沢醤油味噌店の飯沢由美子さんでした。黒部座ストーリー。
いかがでしたか。黒部の醤油味噌にかける熱い思い、そして温かい愛情が伝わってくる飯沢由美子さんのお話でした。それゆえに減塩健康志向となるとどうしてもお味噌汁の濃さばかりに目がいってしまうことがとても悲しいというお話でしたね。私たちも栄養やそれから健康についてもっとたくさん勉強をして上手に付き合っていく方法を考えたいなと思います。来週も黒部の味噌醤油についてお話をお届けします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。